こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理を楽しむヒントや味わう豊かさのヒントにつながればとても嬉しく思っております。本日は第249回目の放送です。本日のテーマです。最近のマイブーム、割れチョコの話ということで、今回はですね、割れチョコについてお話ししていきたいと思います。知ってる方も多いと思うんですけれども、初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないので、割れチョコっていうのをね、少しご紹介していきたいと思います。結構ね、SNS なんかを見てますと、広告動画とかね、そんなんでも最近結構見かけることが多くなったんですけれども、要はですね、チョコレートを溶かしまして、でその上にですね、結構ナッツだったりとかですね、ドライフルーツだったりマシュマロなんかをこうトッピングしまして、で、固めると。で固まった大きな、1枚の板チョコをこう割ってですね、味わう、楽しむっていうのが、割れチョコでございます。で、結構ね、もう 1-2 年前から、割れチョコっていうのがね、私はこう気になってはいたんです。で、そうやって、SNS でですね、結構作ってるところをね、ショート動画にして出してる方もいらっしゃるし、広告でも入ってきたりするんですけれども、やっぱりこう映える、いろんなこうシンプルな板チョコというよりは、色とりどりの本当にピスタチオのグリーンと、あとドライストロベリーの赤とかですね、マシュマロの白とか、そういった形で、こう板チョコの上にね、すごくこう彩りよく、本当に映えるトッピングができるっていうようなこともあって、すごくね、目立つな、素敵だなっていうふうには思っていたんですけど、ただ割れチョコのこう割れがですね、そういうこう画像なんかで見ると結構ね、割れ一つの割れが大きくて、あ、なんかこんなに一度に食べられないみたいなね、そんなようなことも思いながら、気になっては、いたんですけれども、半年ぐらい前にですね、初めてね、割れチョコをね、購入して、いただいてみたわけなんですね。で、これが、お取り寄せサイトの、ちょうどこうセールのタイミングでですね、チョコレート売ってました。で、私はですね、おやつとしてそのままいただこうというよりは、どちらかというと製菓材料っていうことでね、材料のようなつもりで、最初はね、入手したんです。でそのサイトがそのまま食べてすごく美味しいっていう、こう本当にトッピングが豊かな割れチョコもあったし、あとはプレーンな本当にこうハイカカオ、カカオ分の多いチョコレートを本当に割った状態で割れチョコっていうのもあったし、ホワイトチョコレートのプレーンなやつっていうのも置いてたんですよね。でその中で、私はホワイトチョコレートをですね、材料にもできるな、このホワイトチョコを使って例えばクッキーを作ったりとか、あるいはケーキに溶かし込んでみたりとかですね、そういった材料的な感じでもすごくこういいんじゃないかしらっていうことで初めて、買ってみたんですね。でそしたらですね、届きまして、綺麗なですねパッケージにこう入っていて、で、1パックがちょうどね 250g っていうことで、保存するにもねすごくこうある程度こう使い切りしやすいし、鮮度も落ちにくいんじゃないかなっていうことで、いいんじゃないかっていうふうに思ったんです。で食べてみると、これまたね、やっぱりとてもこう口どけのいいミルキーな美味しいチョコレートだったので、最初はねお菓子の材料として使おうかなっていうふうには思ってはみたんですけれども、実際届いて味わって美味しかったので、結構ですね、コーヒーや日本茶のお供にねするっていうことも結構多かったです。でその時に気づくのが、その割れチョコっていうのがですね、感覚、もともとの感覚的にはちょっとこう切れ端というかね、切り落とし的な、感じのお得感みたいなところはあったんですけれども、開けてみるとその割れもですね、すごくこう薄く、作ったチョコを割ってるようなこう薄めなところもあれば、分厚い厚みのある部分っていうのも割れて入っていて、このね、揃ってないところもなかなか良くて、食べてみるとですね、本当にこう薄 いところはパリパリと噛んでいただくし、分厚いところの割れた部分というのはちょっとゆっくりとですね、口の中で溶かしながら、こうホットの、コーヒーやミルクティーなんかと一緒にね、こう合わせるとゆっくりと溶けていくチョコレートの味と、その飲み物のね、なんか相性みたいなのもねすごく分かって、なかなかこの不揃いな形や厚みっていうのもなかなかね魅力的なんじゃないかなっていうふうに思うようになったんですよね。でそんな形で、まずはホワイトチョコレートをスタートに、いただくようになり、でその後ですね、まあ、ラムレーズンがこう入ってるものなんかもねちょっとこう買ってみたりっていうことで、あ、ちょっとしたこう贈り物にもいいかもしれないっていう、最初はその切り落とし的なね不揃いなカットっていうのは、まあ、あくまでも自家用にっていう風に最初は思ったりしたんですけど、実際はねあのパッケージも素敵だし、でいっぺんに食べなくてもね、こう丈夫な鮮度を維持してくれるようなパッケージだったりもするので、あ、本当に少しずつお茶のお供にしたり、あるいはお菓子作る人だったら刻んでですねお菓子にも使えるっていうことで、これはなかなかね送られてもいいものなんじゃないかなっていうふうに思いました。ということで、割れた魅力っていうのがねこうだんだん食べていくうちに分かってきましたんで、ここからはですね、作ってみたっていうね、ところも少しお話ししていきたいと思います。で割れチョコはね本当に最初にお話ししたように結構 SNS で作ってこう動画をショートにして、流してらっしゃる方も結構いらっしゃるぐらい作ってるところからねなかなか見応えがありまして、で、人によっては市販の板チョコを数種類使う、例えば、ブラックなものとあとホワイトなもの、あとは最近いちごのねこうチョコレートなんかもあったりするので、そういったものをこう溶かし込んで、混ぜてマーブルにしたりとかですね、いろんなトッピングをして作る工程を紹介してくれてる動画なんかも結構見ることがあるんですけど、私の場合はですねアーモンドチョコレートっていうのをねもともと結構作っていたので、それをですね板チョコに刺激をされ、板チョコじゃない割れチョコに刺激をされて大きく作って割るっていうのはどうだろうっていう風にしてみましたところ、これもねなかなか作りやすくてねすごくいいっていうことで、そんな話をここからはしていきたいと思います。もともと製菓用のチョコレートっていうのはねうち割とこう常備してるんです。でその、常備してるチョコレートっていうのが、近くのですね材料屋さんなんかだと富澤商店さんなんかに行くとですね、まあ、重さもいろいろで、うちはですね結構 お得用といいますか業務用1キロっていうのをねよく、買っております。でクーベルチュールチョコレートっていうことで、まあ、製菓材料で、そこでこう結構カカオのね、パーセンテージが選べたりもするんですけれども、よく知られているねちょっとこうカカオが多めで甘さ控えめってなると、まあ、カカオ分が 70% とかね最近は結構 90% なんていうのも見ることもあるんですが、私はその製菓用で、大体の 56% カカオっていうのをブラックチョコレートで、選ぶんですね。もう製菓用のチョコレートで、で 56% ぐらいってねお菓子の材料としてもまあ使いやすいなっていうのもありつつも、そのまま食べてもね、ちょうどねおいしこの好みな美味しい感じなんです。でかつての、製菓用のチョコレートってって言いますとね、私が本当にもう10年前大手の教室でね、講師をしてた時っていうのは業務用のそういう製菓用のチョコレートって買うとね本当に分厚い板チョコでそれを本当にですね包丁でこう刻みましてね、そのレシピに合わせた分量を測ってっていうようなことをしてたりもしたんですけれども、もうここ数年もう十何年以上だと思いますけれども、だいたいこう丸いタブレット型っていうんですかね、そんな形で、測りやすいですし、そのままつまむにもつまみやすいくらいの小さい粒で、粒やこうサイコロ状で 売ってることっていうのがね、とても主流になってきました。そんなことで、1キロ買ってもですね、まあ、おやつとしていただくこともあれば、お菓子に使うこともできるっていうことで、本当にね1キロあるとねすごくたっぷりなのでね、存分にいろいろ使えるっていうことでね、常備をしております。で、先ほどのように、割れチョコ製菓用にって考えたのがね、やっぱりホワイトチョコレートっていうのはあんまり1キロで買ってもね、もちろん食べきろうと思えば食べきるし使い切れるんですけれども、まあ、ブラックほどね、使う頻度っていうのが私の場合はそんなになかったっていうのもあるので、割と少量でね割れてるチョコレートっていうのはね、なんかどちらでも食べても、成果材料にしてもどちらでもいいんじゃないかなっていう、でそういう出会いでした。でそんな、もともとよく買っていた製菓用のクーベルチュールのチョコレートっていうのをですね溶かして、本当にローストしたアーモンドと絡めてですね、アーモンドチョコレートっていうのも自分たちのおやつ用に結構ねもともと作っていたんです。でアーモンドもですね、市販のアーモンドチョコだともうホールで特にこう割ったりスライスしたりされてない粒のアーモンドで、アーモンドチョコレートってね、見かけるんですけども、やっぱりいろんなところに使えるっていうことで常備してますのがスライスアーモンドなんですよね。でこのスライスアーモンドを使ってチョコレートを絡めるっておやつはねよく作っておりましたが、今回、お題にもなっていますような割れチョコっていうことで、こんな感じで作ってみたっていうのをねここから少しご紹介していきます。まずですね、うちは、お話しした通りスライスアーモンドをね割とよく使うのでスライスアーモンドをねローストしていきます。例えば 100g のスライスアーモンドだと、もともと買った時にねローストって書いてあればもう一回火を入れてあるんですけれども、そうじゃないものの方が多いので、そうじゃないものの場合はやっぱりこう火を入れて使っていくんですね。なので、オーブンで150度で、私の場合はだいたい分量にもよるんですけど途中混ぜながら、12分ぐらい、焼いています。そうすると焼き上がった時にですね色がすごく変わってるってことじゃないんですけれども、まあ、パリッとなっていて、油が少し抜けて水分も抜けているっていうねそういう状態になっています。でそうやってローストしていく時には紙をですねペーパーを敷いた上にナッツをそうやって広げていきますと油気がねうまい具合にペーパーに吸われる感じになるので、ね、とても扱いやすいですね。でそうやって、ローストしたアーモンドっていうのを、まあ、オーブンから出して、熱をね取った感じにしておくわけですね。で、あとは溶かしたチョコレートに、このいったナッツをローストしたナッツをですね絡めていって、あとは冷やし固めていけば基本的にはできるんですけれども、一手間ですね、飴がけっていうことをしてもすごくね美味しいんですね。要は砂糖と水をですね、煮詰めていって、で、そのままもっと煮詰めるとカラメル色がついてくるんですけれども、まあ、カラメルでもね美味しいのかもしれないんですが、私はカラメルになる一歩手前、その、煮詰まった砂糖液をこうコップの水にポトンと落とすとねそこで固まるぐらいの、飴になるぐらいの、こう煮詰め具合のところで、ローストしたアーモンドを加えて混ぜていく。そうするとナッツの表面に薄くね、飴がこうかかったような感じになるんです。でこれで、チョコレートに絡めていくと食べた時にねよりこうパリッと感が増すっていうね、より個人的に美味しいなと感じるので、そんな感じで、ご紹介していきます。ロースターした、アーモンドを傍らに用意しておいて、鍋にですね、砂糖と水を入れていきます。でこの時これはですね本当に私 の, すごく個人的な分量なんですけど、正式な飴がけってなるのは飴の量ってちょっと多めな方が多分いいんですが、私は飴って砂糖も使うので割とね ケチってもうギリギリの少ないところで、飴絡めをね、あの自家用に、自分のおやつ用にはすることが多いんですね。アーモンド100に対して大体、ね、25g ぐらいの砂糖と、さじ1杯ぐらい、大さじ1杯ぐらいの水をですね、鍋にあの入れて、そこから火にかけていく。でこの時はね、厚手の鍋がやっぱりやりやすいんですね。薄いとすごく温度のこうアップダウンが激しくなっちゃうので、厚手の鍋を使って、砂糖と水を入れたら、そこからですね、軽く最初にスプーンで混ぜていいので、そこから火にかけていって、煮詰めていくわけですね。でだんだんこう沸騰からさらに、時間を置いてくると、こう細かい泡がね、結構煮詰まった水分にこう泡がいっぱい出てくるようになるので、それぐらいまでいくとね、結構もうかなり煮詰まっているので、ローストしたスライスアーモンドをその中にバサッと入れまして、火をねすごく弱めた状態でヘラでね、アーモンド全体にその溶かした飴がね絡まるようにしていきます。で、混ぜて混ぜて、そうするとですね、少量なアーモンドの量からすると結構少量に見える飴なんですけれども、それなりにね絡まってきますんで、あ、全部絡まったなっていう風になったら、弱火も止めて、で、クッキングシートを敷いたねバットなどにバサッとこう一回開けるんですよね。でこれで、飴絡めが終わりました。でこの後は、溶かしたチョコレートを作って、そこに、こう飴がけをした、スライサーモンドを、ね、こうバサッとこう入れていくんですね。で入れてよく混ぜて、それで、あとはクッキングシートの上に、以前はスプーンですくいながらですね、一口サイズにポトンポトンと落としていったんですけど、今日のお題でもあります、割れチョコタイプにしようと思いまして、とにかくねダダダっと広げて、薄く薄くチョコが絡まった、スライスアーモンドをこう広げていく感じにして、であとは、固めていくっていう感じなんですね。でそれで固まったら、あとは本当に割って、好きな分量でいただくっていう感じです。でこの時にチョコレートの溶かし方っていうのは結構料理サイトなんか見てもいろいろ紹介されていて、もう元祖でいうとね、湯煎で溶かすっていう感じなんですよね。まあ、お湯の入った容器の上にボウルに入ったチョコレートを乗せて、間接的に溶かしていく方法っていう方法もあるし、あとは最近は耐熱用のボウルに入れて電子レンジでね、溶かすなんていう方法もあるかと思うんですが、私の場合はですね、ちょっと特殊だったらごめんなさいなんですけど、うちIH を使ってまして、クッキングヒーターをですね、で IH に、ね、とろ火モードっていうのがあって、で、鍋にですね、まあ、チョコレートをザラザラっと入れて、もう細かくなってるわけですよ。でそのチョコレートを入れまして、で、そこからねとろ火モードで加熱をしていくと、普段使ってる火加減よりも全然弱い、そういうモードがあるんですね。でそこで、ちょっと置いとくとね、その鍋の底に、ついてるチョコの部分がゆるっと溶けてくる感じがするので、そうなったらヘラでですね、混ぜて、で、まだちょっと形は残ってるんですけど、半分以上が溶けてきたぐらいになったらもう火を止めてしまって、残った熱で溶かすような感じに、しています。で、いずれにしてもですね、チョコレートを溶かす時ってあんまり高温で溶かしちゃいますとですね、その後ね固まりにくいんですねっていうことが多々あります。で、厳密にチョコレートを習いに行ったりしてる場合はテンパリングって言いまして、そのチョコレートのカカオのね油のこう粒子を整える温度調節作業っていうのがあるので、温度を実際にチョコレートの中に温度計を差しながら見ていくっていうことが正しくはあるんですけれども、やっぱりね 100g のナッツを絡めるチョコレートとして、私はね同量ぐらいのチョコレートで絡めていく。そうするとね 100g のチョコレートってとっても多くないんですよね。なので温度測ったりっていうのもなかなか正しく測り切りにくいっていう部分もあるので、結構ね勘で作っちゃうんですけど、ポイントとしては、繰り返しになりますけれども、高温でね溶かさないっていう感じですね。なので、もう低めな温度で溶けてきたらもう熱をこう必要以上にかけないで、混ぜて、 こう滑らかにですね、艶よく溶かしていくっていう感じです。でそこに、用意しておいた、飴がらめのスライスアーモンドをね絡めていく。でチョコレートと、アーモンドがね大体同じ重さぐらいで、用意していくとアーモンドたっぷりっていう感じに、なっていくかなという感じですが、とてもね美味しいですね。でそれを、広げたクッキングシートの上に、一口ずつにしたいときはスプーンを使って、で、今回の割れチョコっていうことで言うと、とにかくねこう薄く平べったく広げていくんですね。で、チョコレート の溶かし方がね上手にできてると、涼しい日だったら室温でも固まり始めたりするんですけど、もうね冷蔵庫入れちゃって全然いいかなと思いますので、まあ、冷蔵庫に入れて、でそうすると固まってきますので、あとはもうバリッバリッとね割って、で割ると、どうしてもナッツの、ね、断面っていうのはナッツ色として見えるんですけれども、まあ、自分の、ね、こうおやつ的な感じだったら、まあ、それはそれでそういうもんだなっていう感じでいただきますし、あるいは人にちょっとね差し上げようかなっていう時はスプーンですくった方がね断面的なところは出ないので、もしかしたら、いいかもしれないなっていうふうに思います。ということで本日はですね、最近なんか美味しいなって思ってる割れチョコと、自分が作っているアーモンドのチョコレートはこんな風に作りますっていうねお話をさせていただきましたけれどもね、ちょっとのね、チョコレートって本当に美味しいお茶と一緒にこう満たされるっていうね、ゆったりした気分になったりできるっていうこともあるので、本当にチョコレート好きな方はね、まあ召し上がってる方も多いとは思いますけど、なかなかね素敵だったのでというご紹介でございました。この放送料理が楽しくなるラジオは料理や日常の食についてお話ししております。そしてですね、前回もそうですし今後も数本あるんですけれども、町と食と題しまして、お出かけとお出かけにまつわる食っていうのをね、ご紹介しております。で、この、最近の一番近いところでは、三浦半島のお話とキャベツの美味しい茹で方だったりとか、その前だと、横浜南部市場っていうね、場所があるんですけど、そこでお買い物した、豚肉の豚のすね肉を使ったビール煮なんかもご紹介していまして、あとね、3本ぐらい町と食シリーズっていうことで、収録したものがありますので、引き続きですね、よかったらぜひ聞いていただければ嬉しいなというふうに思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。